こんばんは。
こんばんは。ジンデラチンスポットキャストです。
話しているのは、
はい、ウェブサイトチンデラ大道場をやっております小島独館と、
はい、作品たくさんできました小島です。
はい。
ここのところ全男全女にお会いすることが多く、
そうですね。全男全女、はい、
はい。とても心の魂の美しい方々に、
ああそうですね。ね皆さんね、そうですね。良い方、いい人と、
そう、
遊んでますね。
ね、
はい、
するとまさかのね、
うん、
ポッドキャスト聞いてます。
そうですね。意外と皆さん会う方会う方、ポッドキャスト聞いてますって言われてちょっとビビってるんですけれども。
声が低くてすいません。
ね、はい。
うちの場合ね、まず聞くのはね、
ああはい。
特に地方出身の方に会うと。
うん、
お葬式どうです
か。そうそう、お葬式どうですか、お墓どうですかっていう話をね、
うん、
よく
聞いてみる
んですよね。聞くんですけれども、特にね、そうですね、地方の出身の方にはね、
うん、
もうしつこいように結構聞いてドン引きされたりもするんですけれども、
ね、そう、
意外とでもね、皆さんね、
うん、
その自分の地方で行われてるお葬式とかお墓とかって、
うん、はい、
普通だと、
普通だと、
いや全然普通ですよって思い込んでる方が多いんですけれども、
はい、ね、
もうね、地方によって本当違いますからね。
この辺は東京に来てもう30年ぐらい経ってる長崎県出身の友人がですね、
うん、
はい、お墓の文字を金色に塗らないということを今知ったと。
そうですね、
うん、
お前何年東京に住んでるんだっていう話ですよね。
ね、九州だとよく、特に長崎県、
そうですね、長崎熊本あたりはね、文字が、まあ、何々家の墓って彫ってありますけど、
はいはい、
あれが金色なんですよね、
はい、黒字に金っていうのが多いですね。そう
そう、黒の石に、
うん、
まあ、金の文字っていうね。
そうなんです、そうなんです。
結構押しの強い感じのお墓が多いんですけれども、
はい、
まあもちろん長崎の人にしてみればそれが当たり前と思ってるわけ で、
そう、
ね、で長崎の人に、ね、聞いたりすると、いやうちのお墓普通ですよって言うんだけど、
うん、
いやいや、ね、他の地方で金文字じゃないですけどって言うと、うん、嘘って言われます
から
ね。
そうなんです。どうもまだ塗ってないと思ってたらしくて、
あの長崎以外のお墓ではね、ああそういうことなんですね。
そうなんですよ、熊本、鹿児島でもねちょっと見られたり
しますね。そうですね、鹿児島なんかでもたまにありますね。
もう文字塗った方がよく見えるんですけどね、遠くから。
まあそうですね、あ、おめでたい感じがして私は好きですけどもね。
うん、やっぱちょっと中華文化といいますかね。
まあまあそうなんでしょうかね、うん、
まあ、それに30年気づかなかったってことに、まあ一番
驚いてます。そう、だからやっぱりね、その自分の持っているそのお墓とか、
はいはい、
お葬式の常識っていうのは、
ええ、
まあなんていうのかな、ごくごく普遍的なものだと皆さんね、
うん、
本当に思ってるんですよね。
そうですね、
うん、なので意外と調べてみると、
うん、
結構ね突拍子もないことをされてたりするので、すごく面白くて、私はね、うん、まあこれちょっとね、いろんな人に聞くのがすごく好きで、
で青森ね、岩手の方にね聞いたら、
ああはいはいはい、
まあお棺の中に一緒に小銭を入れると
。あ、そうですね、この間ちょうどね、うん、ちょっと一緒にお食事した方に話を聞いてたら、ね、お金を
10円玉？
そうそうそう、まあ、岩手県の方の方なん、うん、出身の方なんですけども、うん、まあ、かなり高齢で亡くなったそうなんです ね、
うん、
そのおじいちゃんでしたっけ、うん、でその、まあ、村の人たちが、
はい、
その、まあやかりたいということで、
はい、
そのお金をいっぱい缶の中に入れて、ね、
一緒に
で仮装すると
、仮装すると、
うん、でまあ、仮装して、
うん、
まあまあ、本人は骨になっちゃうんですけれども、うん、お金はね、まあ、燃えないから、
そうです
ね、そのまま残るんですよね。
10円玉がいいでしたね。
そうですね、うん、私もね、ちょっと他のケースでお金を燃やすの見たことあるんですけれども、
うん、
1円玉とか500円玉とかは結構ね、くっついちゃうん
ですね。ちょっと
溶けてくっついちゃって、
うん、
一塊になっちゃうんで、でも10円玉がいいっていう、なんですかね、銅はそんなにくっつかないですかね。
でも少しは溶けるみたいですよ、
うん、
でね、基本六毛線の代わりだっていうね。
あ、なるほど、
そう、六毛線があれば六毛線入れるんじゃないですか、本当に。
あ、ね、あ、まあそうかもしれないですね、う
ん、あ、五円玉を六毛線の代わりにして入れたりもする
。ああ、なるほど、うん、そうそう、でその燃やしたね、
うん、
燃やしたというか、まあ、その燃え残った十円玉を、
うん、
そのまあゆかりのある人たちに皆さんに配る、
配って お守りにしなさいと。
そうですね、お守り代わりにその持っているっていうのをやっているっていう地域があると、
うん、ね、青森もそうだって言ってましたね、う
ん、 あ、青森でもあるらしいですね。
うん、だけど最近は金属をねやっぱり燃やすの嫌だったり、火葬場は、
うん、あの火葬場ってね、あの、うん、意外とね燃えないものを結構みんなお棺の中に入れるけども、
ね、メガネとかね、
そう結構大変なんですよね、あれ
そう、うん、ダメなんですよね、
燃えのだからほらあの中にはね、うん、スイカとか入れる人がいて、あんな水の塊ですから、
危ない、
あんな入れるとねちょっとやっぱり燃え方に影響が出ますん で、うん、で
ペースメーカーは爆発する
って、あそうそうそうそう、うん、あとはね意外とほらあの何つうの、足の骨をボルトで固定したりしてる人とか、
はいはいはい、
あれあのまま出てきますからね、
そうですね、っていうか基本的に金属を入れたがらないと今ね、
そうですね、金属とか、うん、まあ、あとはその煙が発生するプラスチックとかビニール類ですね、
うん、
はい、そういったものはなるべく今入れないように、
入れないように
してくださいっていう風になってます ね、
ね、だから代わりにね、うん、お金の紙で作ったお金を入れたり
とか、そうですね、今ほとんどじゃないですかね、うん、その印刷した六文銭が印刷された紙を入れたりね、
うん、なぜお金を持たせるのですか、
あれはね、地獄じゃないや、すいません、うん、亡くなった後に三途の川を渡る時の、
はい
はい、渡し賃ですね、
六文ね、うん、そのために六文銭を
持たせると、持って行ってでね、うん、その死に装束というかね、
はい、
その死でのた旅立ちのその格好というのはね、もうあの例えば、
はい、
足袋を左右逆に履かせたりとかね、
はい、
まあ、有名なのはあの着物の合わせを逆にしますよね、
はい、
でこう手甲も逆にするのかな、
うん、
でまあいわゆる三角、ね、
はいはい、
あの頭にね白い三角、ね、そうあれをこうつけたりで、うん、刀を胸に持たせてっていう魔除けですね、うん、で六文銭を持ってっていう、まあ、そういうね、
うん、
まあ、死に装束を、
うん、
まあ、死での旅立ちの格好をして、まあ、今はほとんど火葬場に行って、うん、まあ、燃やされてしまうわけなんですけれども、うん、
でね、その青森の方なんかは、うん、青森じゃない岩手の方なんかは、うん、毎晩巨大数珠を全員で回すと、
あ、あれ面白かったですね、あの、うん、お葬式が終わった後も、うん、1週間ぐらい
でしたっけ、毎日
毎日毎日夜になると、うん、その何ですか、専門の方が来るのかな、あれは
分かん
ない、ね、誰かが来て、うん、みんなで家の人たちも合わせて巨大な数珠をぐるぐる念仏を唱えながら回すと、
うん、ね、茨城の人もねそういうのあるって言ってましたしね、
うん、そうですね、うん、結構ねその大きい数珠をみんなで回すっていうのは、うん、あちこちであると思うんですけども、
うん、
1週間ぐらい毎日毎晩来るって家の人も結構大変です
よね、大変ですよ ね、 ね、いつ誰が来てもね対応できるようにしておくっていう、そうなん
ですよね、であとはねその、うん、まあ、東北地方結構全般だと思うんですけれども、はい、うん、先に火葬しちゃうんですね、お葬式の前に、
そうなんです、そうなん
ですね、これちょっとびっくりしてしたんですけども、うん、東北の人に聞くと、
うん、
え、そんな当たり前じゃんって言われて、
お通夜
びっくりするんですけど、
だから東京なんかだとね知らされて、じゃあお通夜行くぞと思って、
はい、
その日のうちというか、まあ、翌日ぐらいですか、うん、翌日のうちに着いたとしてもすでに火葬が終わっている、
うん、そうですね、だから結局順序としては、うん、東北地方の場合は、
うん、
まあ亡くなりました、
はい、
で、まず火葬をするんですよね、
まず火葬
ですね、もうだ本当に内々の人たちだけで立ち会って火葬場に行って、
うん、
でただねその法律でもって、
うん、
その亡くな、まあ、死亡の宣告をされてから、
はい、
確か24時間以上は開けないと、
はい、
火葬までにね、
うん、
24時間以上は開けないといけないと、
うん、生き返っちゃいますからね、
そうたまに生き返る人がいるので、
うん、
一応ね法律でその決まってるんですよ、
だから24時間経ったらじゃあもうすぐに
火葬、そうだから だいたい亡くなってた、
うん、
翌々日ぐらいに火葬ですよね、
うん、
24時間空けるから、
はあ、
うん、なので亡くなりました、はい、次の日ちょっとまあ置いときます、
うん、
でその次の日に、まあ、身内の人たちだけで火葬場に行きます、
うん、
でその次の日にやっとお通夜なんですよ ね、
ねえ、だからお通夜の時点でもう死体はない、
うん、そう、もうお通夜の時点でもう骨壺に収まってる、
うん、
わけですね、
じゃあ骨を前にみんなでお酒飲むと、
まあそうですね、私もね、うん、ちょっと前に東北地方 のお葬式に行ったことがあるんですけれども、
はい、
まあ、行ってみたらもうね骨壺が置いてあって、
はい、
あれこれどうしたんですかみたいな話で、
うん、
ちょっとびっくりしたんですけれども、
ね
ね、東北地方ではかなり広い範囲でそういうふ
う
にまず火葬、
うん、
で通夜、
うん、
で告別式、
うん、
で場所によっては次の日も数珠、うん、を回しに
行く、まあ、なんか宴会がそのまま何日も続いたりとか ね、
なんか1週間ぐらいお葬式をやるみたいな、お葬式のなんていうのかな続きみたいなのね、
うん、
1週間ぐらいあったりするところもあるっていうことで、なかなかね、
うん、
場所によって本当いろんなところがあるなと思ってね、
そうですね、う
ん、だ私なんかがねすごく印象的だったのは昔ね、
はい、
茨城県の方に行った時に、
はい、
お葬式でですね、あのまあ普通のいわゆる 今風 の、 あの葬祭場というんですかね、ホールで、うん、まあ、お葬式をやって、で、まあ、告別式をやって出棺、
はい、
ね、あの霊柩車に、まあ、遺体を乗せて、
はい、
で、ね、いわゆるこう出棺をするわけじゃないですか、
はい、
その時に、ね、いきなりおもむろにね、家の人たちが、
はい、
お金とお菓子をばらまき始めたんですよ。
あ、なんか子供がみんな競ってぬとこう
拾うでしょ。いや、子供だけじゃないですよ、うん、もうおばちゃんからおじいちゃんから、
うん、
その参列した人たちが、
はい、
そのホール、まあ、葬祭場の玄関の前で、
玄関の前で、
そう、外でもばーまくんですよ、
はい、
でそれをね、もう我先にと拾う、で私ねポッカーンとして、
はい、
何やってたこいつらと思って見てたら、
うん、
もう隣にいたおばちゃんに、
うん、
あーとか言って、縁起物だから、
うん、
ね、これはもうね拾わなきゃダメなんだからとか言って、
うん、
あんたも拾いなさいとか言われて、はいとか言って拾ったりしてね。
お金とお菓子と、
お金とお菓子でしたね。
あとなんか花びらみたいなのです
か。いや、それはなかったですね。
うん、うん、
でもともとそれね、何の名残かっていうと、
うん、
あのもうちょっと前の多分土葬とかがあった頃の、
はい、
でなおかつそのお葬式って大体自宅でやってた頃の名残で、もともとはね、まあ、家でお葬式をして、
うん、
でまあ仮装をせずにね、土葬してた頃は、
うん、
家でお葬式があった後に、
うん、
今度、まあまあ、缶の中に入った遺体を、
はい、
こう近所のお墓まで持ってって、その土葬埋葬したわけですね、
はい、
その時にね、こう葬列といってこうみんなで列をなして、はい、あの歩いていくわけですよ、行列をして、
うん、
でその時にね、あの花籠ってなんていうんですかね、あの、うん、いわゆる玉入れの籠みたいな、
はいはいはい、
であんなものの中に、
うん、
そのお金とかお菓子とか、
うん、
その花びらなんかを入れて、まあ、花籠ってやつですね、
はい、
それをこうね持ってこう歩くんですね、
はい、
そうするとまあ籠ですからどんどんこぼれてって、
はい、
それをこう近所の人とか、
うん、
まあ、その沿道にいる人たちが拾ったっていう、うん、まあ、それの多分ね名残だと思うんですね。
なんかね、ちょっと読んだのでは、その釈迦の、
うん、
ね、釈迦が、お釈迦様が亡くなった時の再現、
そうらしいですね、うん、お釈迦様が亡くなった時の葬列を再現してるっていう話ですね、うん、
ではないかとね、
うん、でね、やっぱり昔私も子供の頃見たことあるんですけども、
うん、
そういうまだですね、そういう土葬だった頃だったのかな、あの、
うん、
先頭にこうね、あの棒の手、
はい、
先っちょにね、
はい、
竜の頭がついた、
はあ、
まあ、竜頭と呼ばれる、
はい、
ものを持った人が先頭にいて、
うん、
その後ろに花籠とか持った人たちがいたのかな、とはもう家を持ったりとかね、でまあこう座岩というね、座り、体育座りしてこう、
はい、
あのなんですか、桶みたいな中にね、うん、入ってるこうね、こう遺体をこう担いでいく人がいて、なんていうのを、まあ、私昔にね、なんとなく見た記憶があるんです
けど、いわゆる葬列です
ね。そうですね、
うん、
そうそう、なんかそんなのを見たこともありますね。
うね、それでね、関西の人が一番ショックを受けるのが、
うん、
関東で火葬のね、うん、火葬場行くと、うん、あの燃えたのがね、
うん、
ぐしゃぐしゃっと出てくるんですよね、骨の塊というか、
うん、まあ、なんとなくはその形としてはあるんですけれども、
うん、
まあ、聞くと関西の方がかなりこう綺麗に焼いてくれるというかね、
うん、
まあ、いわゆるあれでしょ、全身が綺麗にこうプレートというか、ね、
う
上にね、板の上にこう乗っかって、
そう、
ね、私が焼き上がってくるわけでしょ。
私が見た時はもう完全に人体標本のように完璧な形で出てきましたね、
はい、
うん、
それはじゃああれですか、多分ね、その、
うん、
燃やす火力の問題だと思うんですけども、
そうですね、
あのすごい火力が強いのでバンバン焼いちゃうと、
うん、
多少細かいところが吹っ飛んで、
うん、
ちょっとぐちゃぐちゃっとなっちゃうと思う
んですよ。ですかね、うん、そうするとあの体の、まあ、白いお骨の一部がピンクだったり水色だったりするんですよ、
はい、
でね、なんかお薬だったり、まあ、何が影響なんだか、
まあ、よく言いますよね、薬を飲んでた人はこう骨がちょっと緑色に変色してたり、
うん、
あとは脳卒中で死んだ人は頭蓋骨が赤くなってんだとかね、
あ
、まあ、本当かどうか分かんないですけどもね、そういうこと
はなかったですけど、
なんかよくね、あの、
うん、
火葬場でもってね、
うん、
その骨をみんなで焼き上がった骨を見るときに必ずそういうことを言うおっさんがいますよね。
そう、うちは長寿の家系なので、うん、大体みんな立派な骨なんですよね。
あ、骨太家系ですね。
そうです、そうです、だから見事なあの骨格標本が出てきましたね。
うん、
ちなみにその時にあの、うん、移動のミニバスに乗った瞬間に、
はい、うん、
あの数珠がパーンと飛びましたね
それなんですか、そのオカルト的な、
ちょっとオカルト、珍しいオカルトが起きましたね。
そうですか、ね、やっぱね、でも 私は逆にもうね、まあ、関東の人間なんで、うん、
はい、
その関西のね、その
人体標本、
人体標本もだけども、うん、そのお骨をね、その喉仏だけ取っといて、うん、
はい、
あと全部捨てちゃうんでしょ、あれ
ほとんど捨てちゃうみたい
な、ね、すごいちっちゃいなんかお茶碗みたいな骨壺に、ね、
うん、骨壺自体が
小さいですね、入れて埋葬しますもんね、うん、だから関東は逆にもう全部、
うん、
まあ、大きい骨壺に詰めて、ぎゅうぎゅうに詰めて埋葬しますけれども、
うん、
逆にだからね、その関西のそういう人、まあ、骨のごく一部だけを埋葬して、
うん、
あとは処分しちゃうっていう、その処分はどこに行くのかがすごく気になってるんですけど、
なんか普通にほうきで吐いてね、
どこ行っちゃう、もう本当ちょっともう気になって夜も眠れない感じなんですけれども、
そうなん
ですよね、どこ行っちゃうんでしょうかね、その他の骨は。
だから土に帰るなんて言いますけど、土に帰らないですからね。
あ、あの焼いた骨はね、土帰らないです。
ね、
ええ、
陶器みたいなもん
です。そうそう、陶器と一緒で一回ね、この焼きを入れた骨っていうのは、
うん、
もう何十年経っても土に帰ることはないですからね。
うん、そう、それでそのなんか散骨希望の人のね、
うん、
お話を聞いたらね、
はい、
まあ亡くなった方が散骨してくれと、
はい、
まあ、神奈川だからのね、あの、
うん、まあ、最近多いですよね、
そうそうそう、
散骨、はい、
ものすごい大変なんですって。
意外とお金もかかるし、
かかるし、
法的な部分もね、まだちょっとグレーな部分が多くて、
うん、一応その許可が、うん、あの、あるところに、まあ、行かなきゃいけないと、ここに散骨
して、お友達が
お家は、
まあ、お家
は
やったんですね、
うん、もちろんちゃんとここは許可置いてますよっていうところに行くと、うんうんうん、
はい、
で、まあ、クルーザーのチャーターですね、それで、まあ、全員その結構午前中の早い時間にそのはるばる海のとこまで集まんなきゃならないですよね、うん、
してその心は
なんとなく午前中に出すみたいですね。
あ、そうなんですね、うん、
それで、うん、あのその辺に住んでる方に散骨してると悟られてはならないと、
うん、あ、まあその地元の方たちは嫌がる、
うん、って
ことですね、
ってね、うん、
だから、まあ、それ気持ちは分かんないでもないですね。
お坊さんに来ていただいても、うんうん、あの普通のジャージかなんかに着替えてもらわなきゃいけないそうです
あのジャージなんですか。
ジャージっていうか、まあ普通の格好に、で、まあ、喪服もダメだし、結局ほら、
じゃあもう本当にクルーズをしてます、
クルーズしてますってじゃないと嫌がられると。
あ、それはもう結局法的な問題というよりは、
うん、
その近隣の人たち、まあ、例えば漁師さんとか、
そうですよね、
とのまあ圧力っていうこと
で
しょう
ね、住んでる方とかね、
うん、
だから結局まあ普段着みたいなのでクルーザーに乗ってみんなで出航の体で行かなきゃなんない、
うんうん、なるほど。
でも ましてやそのね、写真を掲げたりなんかもちょっとしづらいというか、しない方がいいみたいな、
そうですね、
うん、なんだかんだでお金も時間もすごくかかって、う
ん、しかもなんとなくこう後ろめたい感じがね、
なんとなくね、
うん、ちょっと辛いというかね、
まあ、そうそうそう、
遺族の方たちにしてみても、
うん、
ちょっとなんとなく釈然としない、
そうです、
ね、感じはあるで
しょうね、こそこそしてる感じがね、
うん、まあ、でも今ねその、うん、結局、まあ、お墓っていうものがねなかなかこう確保というかね、その維持しにくいですからね、
うんうん、はい、
どうしてもそうやってね、その例えばバルーン葬でしたっけ、
ね、友達はバルーン葬に決定したそうです、自分で、
あ、もう自分のお葬式、
はい、あの清掃券まで一気に24万ぐらい払うと、
うん、
あの細かくした、
うん、
ね、
うん、
あの骨をパーンと宇宙の手前で巻いてくれるそうで、
そうですね、
はい、
一時ねロケット層とかありましたね、
そうです
ね、宇宙に巻くとかね、
うん、バルーンがまあ意外とお安い
ということ で、ね、あとはそのほら遺骨をこう圧縮して、
うん、
でなんか
ダイヤにしたり、
ね、ダイヤにしたりカードにしたりね、
うん
うん、っていうのもありますし、うん、まあだから今どんどんそうやってねお墓がなくなりつつある感じですかね、
うんうん、そうですね、うん、新しく建てようという世代ももういないかもしれないですね、
なかなか難しいですね、
昔からあるものをキープするぐらいですかね、
うん、まあ、そうやってね、うん、お葬式とかお墓っていうのはねなかなかこう変わんないようであり、
うん、
ちょっとずつやっぱりこう、
うん、
変わってってる、
そうですね、
部分があったりしてね、
うん、うん、でも、まあ、今のお墓はねちゃんと耐震加工してあったりなんかして、
あ、そうですね、
うん、
あの耐震ボンドでね、
うん、
ちゃんとあのやってありますので、
中にこう棒が通っててね揺れても、
まあ、そういうのもありますしね、うん、もう本当ボンドで止めてあったりね、
うん、
あのよくさあの地震があると必ずね、
はい、
あのお墓ニュースとか、ね、
はい、
テレビ局でお墓に行ってあの崩れたお墓の映像を、ね、
うん、
撮りますけれども、
うん、
まあ、あんなのはごく一部で、
はい、
最近のお墓はああいうことはないと、
なるほど、
言えるということですね、
はい、
まあ、そんなこんなでね、
はい、
まあ、これからもこうお葬式とかいろいろ調べていきたいと思います、うん、
あの教えてください、
あの面白いね、
うん、
そういう習俗なんかがあったら、
うん、
教えていただければ、
はい、
これ幸いと、
はい、
よろしくお願いいたします、
お願いします、
はい、では